藤沢歴史探訪のコーナー、今月は村岡を作った先人たちと村岡地区80年の今昔というテーマでお届けしています。3週目ご登場いただきますのは、元村岡地区郷土づくり推進会議の委員でいらっしゃいます小塚さんです。小塚さん、よろしくお願いします。
よろしく。
さあ、早速なんですけれども、まずですね、小塚さんのご紹介と、小塚さんと村岡地区のつながりについてご紹介ください。
私はこの村岡に生まれまして84年経っております。村岡の中学卒業して、それから藤沢市の高校行って、その上の学校行って勤めに出てましたんで、昭和の初めのことは分かってると思いますけども、よそへ出てた間のことは分かりませんので、まあ、よろしくお願いします。
村岡で生まれて育ってここで生活をずっとされてきた小塚さんが登場ということなので、ぜひですね、この村岡に住んでいる方たちにとっては懐かしい話が出てきたり、また新しくね、この藤沢に来て来られた方には、村岡ってそういう地域があるんだということをですね、小塚さんの話を聞いて分かっていただけるかなということで、小塚さんにですね、お話伺っていこうと思います。村岡地区郷土づくり推進会議の委員をされてたということで、そして地元でもそういった活動されてたんですね。
地元ではですね、退職して地域にいますと、年長者になると町内会とかね、役員をやらされますんで村岡のまたいわゆる町づくりの方っていうか、そういう形で公民館でつい最近まで仕事をさせていただいてます。もう私60で定年になって80数歳ですから、もう20何年間ここでずっとお仕えさせていただいてます
20年以上この村岡を支え盛り上げてくださった小塚さんなんですけれども、実はこの村岡と藤沢市が合併して80年経っているということ で、ね、これもちょっとすごいなと思うんですが、その合併当時の村岡地区遡っていただきまして、どんな感じだったのか、様子についてぜひ皆さんにご紹介いただけますか。
この村岡はね、明治の22年でしたっけ、市町村法ができて、それ以来なんですよね。やっぱり農業中心の村だったんですよね。
今家も建ってますし、学校もありますし、本当に住みよい場所だなって思うんですけれども、当時はもっと家が少なかったり、そういった感じだったんですか。
合併当時は300軒ぐらい、人口で2000人ぐらいかな。今はたまに人口的にはそういうところでした。はい、
なんか今となんかやっぱりちょっと様子違いますね。
全然ね、昔は丘陵地帯で、それに入り江が入ってて、その入り江の間に畑とか田んぼがあって、いわゆる準農村地帯でしたからね。
村岡地区の歴史について伺っているわけなんですけれども、昭和の時代、昔から今に至るまでにいろんな変化があって、景色もきっと変わってきたのかなと思うんですけれども、印象深いものってありますか。
村岡がね、昭和16年合併したんですね、藤沢市に。その頃はね、明治22年に村岡として独立して、でその頃のはお百姓と、それからそこの河原に水車がありまして、藤沢の人が水車を始められまして、いわゆる精米産業ですか、それが非常に幅広く皆さんに親しまれまして、いわゆるお客さんが戸塚の方から三浦の方から、一日ではそこから来ると精米をして帰れませんので、藤沢の市内に泊まって、でここでまた精米を終えて帰っていくということで、非常に賑やかだったそうです、企業としてはね。それともう一つは、農業の他には鎌倉石っていうか地場の石があった。この村岡小学校の裏あたりが大きな採石場だったんですけども、でまあ藤沢市が震災で壊れた時とか、大火事で全滅した時のいわゆる石材をここから切り出して、非常にそういうふうなことで、農業の他にその精米業と、それから採石業という3本立てぐらいな形で動いてたみたいですね。
やっぱりこういった話も聞かないとわからないことがやっぱりいっぱい出てきますね。
でね、お百姓の中心だった稲作ですけどね、これはやっぱり玉田高地ってご存知ですか。大船と藤沢の間の東海道線にある高地だったんですけど、玉田二千石と言われて、多分この玉田二千石って名前をつけたのは北条時代の五代城主の綱重ぐらいじゃないかなと思ってるんですけども、その頃ちょうどここは綱重の配下だったんですね。で米作が非常にと、それから 川南に市場っていうのが開かれてましてね、経済的に玉名城の地盤になってたみたいですね。だから重宝がられたんですよ。でそれ以来玉名が二千石の村岡のいわゆる稲作が中心でずっと来たんだろうと思いますけれども、たまたまその頃になってからね、柏川の水害非常にね、その農作に影響を及ぼしましてね、堤防が切れるんですよね、切れて水害になるっていうのだったんですね。それとね、東海道線がね敷設されてこう通って、交通には便利になったんですけどもね、ちょうどその高知の真ん中を通りましてね、で東海道線っていうのは地上から少し盛り上がったところの上に線路が走ってるんですけど、それがねその辺の真ん中をねってね、水の流れを非常に遮ったんですね。でそれでまた今までの水害に輪をかけたように水害が起こりましてね、場合によるとね2年も3年もね水害で被害が被って、村の財政が非常に厳しくなって、で村長以下いわゆるねねじり始まりで水害対策をやったという話を聞いておりますけどね、そういうことで村岡の農業の一つの水害は非常にそういう問題を抱えてます。昭和の10年前後になってね、やっと回復しまして、農業が非常に順調に走り出したということもありますね。あとね、地形的にはね、ここはね水道道っていうのを取ってご存知だと思いますけど、横須賀水道、横須賀にいわゆる軍港に水を供給する、これがね大正10年にできたんですね。ずっとこう来てるから、いわゆる今まであんな立派な道がなかったんですけども、村岡を縦断するか道ができたっていうんで非常に重宝がられて、農業のね荷物を運ぶのが非常に便利だったとかっていう方法だったんです。そういうのがねありまして、稲作問題は昭和10年頃に豊作の方に転換していった。昭和7年にね村岡城主、あとはね神奈川県のね史跡に認められたんですね。歴史のいわゆる中心的になってきましたけどね。あとはね変わったことといえば、その頃を前後してね、農業以外によその企業が参入してきたんですね。東京らしが、あれが昭和10年に今の新林のところに進出してきましてね、村岡としては初めてのそういうよその企業が入ってきて活動してきたと。引き続いてね12年にね近藤牧場がねここに進出しましてね、牧畜の仕事を始めたんですね。それで農家なんか農業のほかによその工場が出てきて、大型企業が来て仕事をしだしたとか、で牧畜でいわゆる今までの農業の幅を広げていったと、そういうふうなことが始まりましてね、近藤牧場は後になって昭和の30年代でぐらいになったら藤沢市でトップクラスの頭数を持った工場まで発展して、おかげで村岡もあちこちに牛がいるよという感じの、経済的にはそういう業者が非常に割と盛り上がってきた時じゃなかったことね。新しいことで言うと病院が出てきてくれましてね、まずその病院なんて村岡にはなかったんですけど、藤沢病院です。昔は藤沢農病院って言ってたんですけどね、それから山川菊江さんがねここに入ってきましてね、入村してきまして、ああいうふうな後期の方がここに住むっていうのも一つ今までなかったことですから、
その昭和の時代ってやっぱ長いですけれども、今ですね実はお話を伺っている小塚さん、何も見ずにお話をしてくださっていて、こんなにですね頭に入っている方が村岡地区にいらっしゃるというのはですね、やっぱ素晴らしいなと思いながらお話を伺っております。来週もですね小塚さんに登場していただいて、今昭和の時代をお話ししていただいたんですけれども、昔と今ということで比べていただきながらお話をですね伺っていこうと思いますので、ぜひ来週も皆さん小塚さんの話お楽しみにお待ちいただきたいと思います。小塚さん、今日はありがとうございました。
いい